ヨハネ1章45節から。ピリッポはナタナエルを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何か良いものが出るだろうか。ピリポは言った。来てみなさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。見なさい。まさにイスラエル人です。この人には偽りがありません。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは答えられた。ピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えられた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったから信じるのですか。それよりも大きなことをあなたは見ることになります。そして言われた。まことにまことにあなた方に言います。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります。天の父様、今夜の御言葉をどうか私たちの心に刻ましてください。私たちがいつ主を知る、また主の新たな導きをいただくか分かりませんが、主はすべてをご存知で、私たちをご自身の栄光に導こうとしておられます。どうかいつ声がかかっても、あなたの前に行く者、あなたの言葉に信頼して従う者としてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。やがて人と選ばれますナタナエルとイエス様の初めての出会いのことをヨハネは記しています。ナタナエル、この名前は、エルとあります。これ神ですね。ナタナとありまして、預言者ナタンもこの同じ言葉から語源になっていますけれども、賜物という意味があります。神の賜物という、素晴らしい名前をいただいた弟子です。また、21章の2節に紹介されていますけれども、イエス様が最初の印を行われましたガリラヤのカナの出身の人物でした。十二弟子の一人で、ピリポの次に挙げられていて、バルトロマイ、トロマイの息子という意味ですけども、バルトロマイという名で呼ばれたものと同一人物だとされています。ただ彼について詳しく記されているのは聖書でここだけで、あとはもう弟子の一人ということで、彼は名前が挙がっていません。また21章に出てくるのは、イエス様が復活の後大量の奇跡をなされた時に、いたということで記されています。ナタナエルはイエス様から出会った時から褒められていた器です。 しかし最初に会った時に神様は素晴らしい約束を与えてくださいました。弟子として選ばれた、また初対面でしたけども、イスラエルの王ですと、救い主であることを告白した彼の誠実な信仰を通して、私たちも主に覚えられる信仰を育んでいきたいと願っております。今日はナタナエルの信仰の習うべきところを見てまいります。彼がイエス様に導かれる前に素晴らしい友人の働きかけがありました。45節46節、43節以降記されていますけれども、イエス様は、その時、バプテスマのヨハネがいました、ヨルダンからガリラヤに行こうとしておられました。43節、44節を見ます。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従って来なさいと言われた。彼はベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。同じガリラヤの、出身で、最初の弟子となりました、ヨハネ、アンデレ、ペテロと、知り合いだったようです。彼らが、イエス様がヨルダンからガリラヤに行こうとしていた時ですから、ピリポもヨルダンに来ていたと、推測されます。そして、私に従ってきなさいといきなり言われて、従ったというのは、彼もバプテスマのヨハネの下でバプテスマを受け、また救い主を待ち望んでいたということが分かります。ピリポはイエス様が自ら声をかけて、見つけてとありますね、ピリポのことを覚えていて、私に従ってきなさいと弟子へのメッシを伝えます。その点でピリポは、私に従ってきなさいと最初に記録されている人物です。そして従った最初の人物です。そして、イエス様が、ピリポを見つけて、私に従ってきなさいと、言われたのと同じように、ピリポは、ナタナエルを見つけて救い主に会ったと、伝えます。つまり、ナタナエルはガリラ ベサイダの方にいたと思うんですけども、イエス様がガリラヤに行く中で一緒に行ったかは分かりませんけど、ともかく主が働かれるガリラヤにピリポも行きました。従ってきなさいと言うからそのまま従って行ったかと思います。そして早速ナタナエルを見つけて声をかけてこう明かしました。私たちはというわけですから、ペテロやアンデレア、またヨハネもいたのかと思います。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。そうナタナエルに救い主に会ったことを知らせます。ピリポが選んでこの知らせをいち早く伝えようとしていたということは、もちろん知り合いであったはずですけども、同郷の知り合いである以上に、ナタナエルが救い主を待ち望んでいる、熱心に求めていることを知っていたからこそ、早く知らせなければと、ナタナエルを見つけ出して声をかけたのです。しかし彼の答えは悲観的なものでした。46節をご覧ください。ナタナエルは彼に言った。ナザレから 何か良いものが出るだろうか。彼は救い主を待ち望んではいましたけれども、この自分たちの生まれ育った土地が辺境の地で、そやで、また不穏なところであることを覚えて、残念に思っていました。そして、ここから偉大な救い主が現れるとは思えないと、正直に告げたのです。自分たちの故郷、町のことを、彼は残念に思っていたわけです。ガリラヤから出たといえば、暴動を起こす人たちが多かったのです。しかしピリポの確信は揺るぎません。先にイエス様がヨハネとアンデレに告げたように、来てみなさい、自分から確かめるようにと誘いました。イエス様に会えばきっとわかると彼は信じ期待していたのです。そこまで言うならばと、ナタナエルはピリポについていきます。私たちも、最初から信仰に導かれるとは限りません。イエス様のことを知らされてもすぐに信じますとは、なかなか、そういう人はいないんではないかと思います。しかし証ししてすぐに受け入れてもらえなくても、祈って粘り強くキリストを伝えていきたいのです。そして、来てみなさいっていうのは、いい誘いですね。イエス様も教会も、見て体験してこそ、納得が、いきますから。次に覚えたいのは、ナタナエルがイエス様に信仰を見出される中で、彼が信じたということです。 彼が信じたというよりもイエス様に信じさせていただいたということです。イエス様がいきなり声をかけられるときには何のことだと思う場面が多いです。ニコデモを迎えたときもそうですし、またサマリアの女性を導いたときもそうです。私が空気を読めなくて自分の中で頭の中でぐるぐる考えて、そしてついて出てきた言葉が一体何のことやらと、突然語り出して何を言いたいのかということで皆を戸惑してしまうのとは逆です。確かにイエス様の言葉は戸惑わせる場合もあるんですけども、必要なことを、的確の言葉をイエス様はズバリ語ります。47節、イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。見なさい、まさにイスラエル人です。この人には偽りがありませんと。イエス様と、ピリポは面識がありまして、ピリポは早速キリストに従ったものですけども、ナタナエルが、もう一人の人を連れて、来るのを見て、イエス様はピリポが紹介する前にいきなり声をかけられたんです。見なさい、まさにイスラエル人です。この人には偽りがありませんと。もういきなりこの人に注目するように、またナタナエルもイエス様に注目するように見なさいと言われたのは分かりますけども、まさにイスラエル人ですという宣言は、いや見れば分かるでしょうとか、だからどうしたんでしょうかという意味ではありません。イスラエル人のイスラエルという名前は、父祖ヤコブが神様に直接つけていただいた名前です。神と戦って勝ったものという意味があります。もちろん神様をやっつけていたりやり込めたという意味ではなくて、信仰によって自ら求める祝福を勝ち取ったという意味での神に戦って勝ったものという意味です。それは光栄な名前でした。聖書の、旧約聖書の歴史の中でイスラエル人に対してイスラエルと呼ぶときには信仰を褒めている状況でイスラエルと呼びますけども、ヤコブというときは人間的でずる賢い、そういう性格があらわになっているときにそう呼びます。そしてこの人こそまさにイスラエル人ということは、神様に喜ばれる信仰者だという褒め言葉なのです。そしてさらに、この人には偽りがありませんとイエス様は宣言します。偽りが あるのを神様は嫌われます。神の前に純真であり、従順であること、正直であることを喜ばれます。人間の思惑を超えて素直に主に信頼して従う、そういう信仰をナタナエルが持っていることをイエス様は知っておられました。このガリラヤの土地柄ですから、エルサレムの都からすると蔑まれていた土地であり、また治安が安定しなかったので人々の心はすさんでいました。神様を待ち望むというよりも、もう自分たちで何とかしてこの忌まわしい支配者を押しのけようと、もう自暴自棄になって、暴動を起こしてまたつぶやいている、不満を抱えている、土地柄でした。そんな中で神様に信頼し、神様に期待しようとするナタナエルの信仰は、同胞の人々からはもう馬鹿にされ、また認められない状況にあったと思います。彼が一生懸命証ししても本気にしない、救い主を待ち望んだって無駄だというような声が多かったのです。しかしこの方は、初めて会いますけども、イエス様は自分の熱心な求め、そして死の前に真実にあろうと誠実に歩んでいることを知っておられる。自信を持って自分の信仰を吹聴できるわけではないんですけども、願っていることを、求めていることを知っておられる方だと知って驚いたんです。そしてナタナエルが最初にイエス様に語りかけた言葉は48節です。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは答えられた。ピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。主はすべてご存知のお方です。そして、彼がイチジクの木の下にいるのを見ました。イチジクの木の下にというのは、どんな意味があるのかと。確かに、ブドウやイチジクは、イスラエルで、そうですね、大変、喜ばれる、果物です。そして、イチジクやブドウの木の下で、というのは主の恵みと平安があることを意味しているというふうに表現されていました。平和で祝されて喜んでいる状態の象徴とされていました。第一列王記の4章25節第一列王記4章25節ユダとイスラエルはソロモンの治世中、ダンからベールシェバに至るまでのどこでも、それぞれ自分のブドウの木の下やイチジクの木の下で安心して暮らした。 イチジクやブドウが豊かに実るところで平安に過ごせることは祝福だ、ま、ということを、言っていたわけです。で、ただ通りかかって、あ、ここにいるなと、まあ、それでしたら、あ、見てたんですかと、ということなら、そんなことがあったんだなというふうに受け止めるでしょうけども、49節を、今ね、一緒に戻っていただけますか。前の節で、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。そう語りかけた次ですね、49節。ナタナエルは答えた、先生、あなたは神の子です。イスラエルの王です。というふうに答えたんです。どうしてナタナエルはそう言ったのかということを詳しく説明しておりません。ともかく、ナタナエルはイエス様がイチジクの木の下にいるのを見ましたということで、イエス様、この方は救い主だというふうに言ったのです。そう確信した根拠は何なのか。ナタナエルがこの場所で主を待ち望んで祈っていたんですけども、いたと思われますけども、もちろん彼は知っていましたけども、誰も知らなかったでしょう。また見ましたと言いつつ、自分がいるところは通りから見ても見れない場所だったんだけどということだったのかもしれません。どのように見かけたかについてはわからないんですけども、見ましたという時にナタナエルは自分の心の内、自分の、主にしか聞かせなかった祈りをイエス様が知っておられることを直感したのでした。そしてピリポが自分を誘う前に、この方は自分を知っており、自分の心の求めを知っておられた、そして自分が目指しているところをズバッと言い当てられた、そのことにナタナエルは敏感に気づいて、この方こそピリポが証しした通り神の子キリストだと信じ告白したのです。神様の不思議な力をイエス様は宿しておられます。詩編39編2節、詩編139編2節、失礼いたしました。あなたは、あ、すみません、1節から読みしましょう。1節2節、主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。ダビデは主がすべてを、私たちが行動を起こしたり口を開く前からご存知のことを、また生まれる前からご存知のことを 知っておられることを覚えて主をあがめました。その方が目の前にいると彼は気がつきました。イエス様は祈りの教えの中でこう教えられました。マタイ伝の6章の6節を開いていただけますか。マタイ6章6節、あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。パリサイ人たちと違ってナタナエルはひけらかすような祈りを下げていませんでした。隠れてただ主に向かって祈っていたのですけれども、それを知っておられた主なんだということに彼は気づいたのです。もちろん背後でご聖霊がこの方が神の子救い主であることを示してくださいました。私たちの救いの決心もある意味不思議ではないかと思うんです。人々がなかなか信じない中で、また自分もなかなか信じられない中で、どうしてあの時私は信じることができたんだろうかと。もちろん言葉で証をしますけども、どうしてあの時あの場所だったのか、どうして信じることができたのかというと、不思議と不思議であり、その深いところは神様が自分を捉えてくださったとしか説明しようがないなということが多いんではないかと思います。これは神様の不思議な導きです。自分が努力したのではなく、神様の導きによって私たちは信じて救われたんです。イエス様にその信仰を、また求めを見出されて信じた。その点ではいろんな導きや形があるでしょうけども、私たちも素直に主の導きに従って信じ、また従うものでありましょう。最後、第三に覚えたいことは、信じた先にもっと偉大な神様の技を見ることになると主が約束してくださったことです。イエス様を信じるように導かれることは不思議な体験なんですけども、そこで ああよかったと言ってとどまる、また離れていくのではなく、神様はその先に素晴らしいものを用意しておられます。そのことを覚えましょう。ヨハネの福音書の一章に戻っていただけますか。50節と51節をもう一度読みいたします。イエスは答えられた。あなたらがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったから信じるのですか。それよりも大きなことをあなたは見ることになります。そして言われた。誠に誠にあなた方に言います。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります。主はナタナエルだけでなく、信じた弟子たちにこう約束されました。素晴らしい体験をいただいて、 イエス様を見出した、救い主を見出した、そこにとどまらないで先に進む道があるのですと主は告げられたのです。ナタナエルにとってこのイエス様との最初の出会いは宝物のような出来事でした。これまでの自分の求め、忍耐が一気に報いられた経験だからです。しかしこれでおしまいではなく、さらに進む道と祝福があることを主は教えてくださいました。そしてその道を進んでいくために50節には、そう私が言ったから信じるのですかと問いかけます。それは復活の後にトマスがイエス様から聞いた言葉と似ているかと思います。トマスはなかなか信じられない中でイエス様が再び現れてくださり、自分の脇腹と手を差し出された時に信じました。しかしイエス様は彼に告げます。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いですと。またイエス様が山の上で栄光の姿に変えられたことをヤコブやヨハネと一緒に見たペテロはこう証ししています。第二ペテロの1章の18節19節第二ペテロ1章18節19節私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きました。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。体験を超えて確か、さらに確かな御言葉に向かうようにと主はペテロを通して進めました。救いの完成に向けて、信仰から信仰に、恵みから恵みに進み出すときに、さらに大きなことを見るのです。大きなことを体験していくのです。イエス様が天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りすると、確かにイエス様が働かれるときに御使いが共に働いておられました。この天のはしごの出来事は天と地上がつながっていることを表しています。それを見ることは幸いな体験です。ヤコブが家を出て、孤独な旅を続けている中で、彼は夜夢の中でこの光景を目にしました。地上にいる自分のところに天のはしごを通って御使いたちが上り下りしている。つまり神様は自分を天との間につなげてくださった。自分の状況を御使いが神のもとに知らせ、また神様は御使いを送って自分を助け導いてくれる。これを悟ったヤコブは 確かにアブラハム、イサク、そして自分に受け継がれる祝福がもたらされることを確信し、主に捧げ物をすると誓いました。紆余曲折しましたけれども、確かにこの約束が実現していきます。どんなに今孤独にあっても、困難にあっても、主が必ず約束を果たしてくださるという確信をいただいたのです。そしてこのイエス様の約束は、イエス・キリストによって天国の道が開かれることを告げています。主がもたらされた救いによって、教会は地上と天をつなぐはしごとして用いられていきます。マタイの福音書の16章18節19節、マタイ16章18節19節、そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。主が共におられて、私たちを天と地をつなぐはしごとして用いてくださいます。御使いが上り下りするように、私たちは祈りを通し、そしてご聖霊の導きを通して天と地上を行きつ戻りつして、御国のもとに取りなしを届け、そして御国の救いを地上に広げていく働きを担います。私たちの国は福音が繰り返し伝えられてもなかなか実を結ばない土地だと言われています。これだけ迫害がないのに、これだけ熱心に伝えられているのに実が少ないのは、この国はどうしてなのかと不思議に思われている国でもあります。しかし主は孤独の中で救い主を待ち祈り続けていたナタナエルに対して、フィリポを使わし、またご自身でも彼を見出し、ご自分の弟子とし、使徒とされました。私たちも恐れず、忍耐をもって主を求め、また主を明かし続けましょう。主は私たちが想像する以上の祝福を計画しておられますから。パウロもまた伝道に行き詰まった時に主からこう励まされました。人の働きの18章の9節10節、人18章9節10節、あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。主がくださった恵みの導きを覚えて、神様の約束、さらに偉大な技を見ると言われた約束を信じて従っていきましょう。天の父様、 ナタナエルをも主は顧みてくださいました。私たちをも主は顧みてくださいます。そのことを覚えて、どうかあなたの約束された祝福のことから目を離さず、期待を持って今週も歩めますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。